78.0 Typhoon FM. Typhoon FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間は12月12日土曜日から行われます糸満市摩文仁の平和記念公園平和の光の柱イベントについてお話を伺っていきたいと思います。沖縄県平和記念財団から、上原健二局長に来ていただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずはですね、沖縄県平和記念財団、一体、どういうお仕事をしているところなのかというところから教えていただきたいのですが。
はい、県内には70年前に沖縄戦が終わって70年経つんですけれども、その北海道から鹿児島まで46都道府県の慰霊と、それから各団体、同窓会とかですね、戦友会とかいろいろあるわけですけれども、そういう団体が作ったその慰霊塔がたくさんございまして、我々はその慰霊塔をですね、89箇所、それから無名医の戦没者の遺骨を納めております戦没者墓園、こちらの方をですね、管理をさせていただいております。
広い敷地、巡る機会ありましたけれども、これだけの方がってやっぱり思いますよね。
そうですね。
平和の礎、また皆さんも訪れていただきたいなとも思いますけれども、やっぱり名前が一人一人書かれていると、あの数はこの人たちなんだっていうのが迫ってきますよね。
そうですね、実感できると思いますね。24万名の国名がございますんで、大変本当にこう身に迫ってくるような。
管理と、そして平和の発信というところも大きなお仕事の一つだと思うんですけれども、
うちの財団をですね、昭和35年にできているんですけれども、それから今申し上げましたいろんな慰霊塔を管理するために生まれたところなんですが、あと19年からですね、やはり平和発信といったようなところも力を入れていかなきゃいけないんじゃないかということで、平和記念財団と名前を変えまして、今のスタイルでやってるわけですけれども、やはり70年経過しまして、その若い人たちがですね、特に若い人たちが苛烈な悲惨な沖縄戦の体験の継承がなかなかうまくいってないというようなところがございまして、これをうまい具合に継承していくためにもですね、いろんなイベントをやることによって、そこに若い人たちの足を向けてもらいたいといったような思いでですね、いろんなイベントを次々と打っております。
平和記念鯉のぼり祭りであったりとか、平和の七夕祭り、そして、お盆の時期には盆供養祭ということで、本当に今度節目節目にいろいろ捉えて、そこからやはり平和を考えて発信していこうという事業を展開なさってますよね。今日お話を伺うのは平和の光の柱ということなんです。これももう長く続いてますよね。
これは糸満市との関連の事業でですね、もう4年目になっておりますけれども、糸満市がそのすぐ近くの観光農園でイルミネーションをやってるんですけれども、それとの連動でやってます。これは糸満市の方から話がありましてですね、ぜひ平和というところでその平和記念公園でそういうものをやってくれんかというような打診がありまして、うちは喜んでやりましょうということで、その時にサーチライト、昔は敵の夜飛んでくる敵の爆撃機を探すための軍用の設備だったわけですけれども、今もそういう必要はありませんので、そのサーチライトをですね、糸満市の方で買っていただいて、それを我々が借りる形でですね、サーチライトを空に向けて照射しているということですね。
あの時は戦争するためのものだったかもしれないけれども、今70年経って、それを平和的に使うっていうところがまたメッセージなんですね。
そうですね、いろいろとくっつけてやっておりますんで、
いやでもこれいきさつがまた糸満の行政の方から声が上がって、
そうです、
一緒にやろうっていうのが嬉しい話ですね。
実は5、6年ぐらい前にですね、投稿当初したんですよ、新聞に。そうすると、その糸満市の副市長がですね、それを目をつけまして、上田さん、これ糸満市の方にアイデアくれんかということでですね、このサーチライトを使った事業なんですけれども、 平和記念公園でやるんだったらいいよということでですね、じゃ あの我々が買うから一緒にやってくれんかということで今に、まあ、結びついてきたということですね。
そうですか、はい、やっぱりこういろんな点が結ばれて力になるってことです ですね。
そうですね、はい、この辺はもう大変 あのありがたく思っております。
さあ、12月12日からスタートします平和の光の柱なんですけれども、いやまずはこれからですね、あのサーチライト5つのサーチライトですね、はい、が、まあ、あの夜空を照らす平和の光の柱なんですが、12月12日土曜日から1月3日日曜日まで結構長い期間なさいますね。
23日あります。
はい、でこれはあのどちらでなさるんですか。
今回はですね、平和の丘というのがあのございます、うん、追悼式を6月23日やるわけですけれども、その追悼式会場のすぐそばになりますね、
うん、平和の丘、あの 広場があって、はい、その奥の方ですかね。
そうですそうです、はい
はい、多分あの公園に行くとすぐ分かるのではないかなと思いますが、はい、じゃ あの広いスペースをダイナミックに使ってこの光の柱を、
そうですね、柱と光のサーチライトのですね、あの距離としてはまあ20メートル間隔ぐらい あの5本ですんで、はい、五角形にあの置きましてですね、うん、空に向かって垂直にあの立てるわけですけれども、うん、であのその周辺にはまたあのペットボトルを使ったあの足元のライトもですね、あのやりますんで、かなり広さを感じることができるんではないのかなと、うん、
で午後6時30分からということなんですが、はい、12月31日土曜日大晦日はですね、同じく午後6時30分から年を越して、はい、1月1日の0時まで、
そうですね、
はい、年が変わるまでということですね、はい、あのこう夜空を照らすということですので、どうぞ皆さんあの足を運びいただきたいと思います、はい、そして関連イベントもあの盛りだくさんでですね、はい、まずは平和のパフォーマンスから少し教えていただけますか。
はい、まあ、これもですね、いろんな団体といいますか、あの思いを持った方々から申し入れがありまして、うん、一つはダンス、影絵、歌 の、うん、あのパフォーマンスということで、これが混然一体となってですね、今回はストーリー性がありまして、うん、その平和記念公園の大駒だら、はい、町長ですね、それ力を入れて記念堂と一緒に力を入れてやってるんですけれども、これを企画された方がですね、その大駒だら の衣装を作りまして、うん、でそれから大駒だら の誕生 の影絵、うん、これを作りまして、一体となって歌もそういうような流れのものをですね、うん、作ってやることになっております。大変この間リハーサル見たんですけれども、まあ、感動的な、この歌がまたすごい情感がこもっとってですね、もう思わず涙が目に浮かぶようなですね、そんなような大変素晴らしいイベントになっておりまして、ぜひ
影絵とダンスのパフォーマンスということですね。
歌もですね、
歌もですね、はい、くがにぬかなさん、
はい、
まあ、黄金の愛、黄金の愛というような感じですね、はい、輝と音楽と舞踊の共演ということです、はい、12月12日土曜日午後6時30分から、平和記念公園で行われます、こちら入場無料ということですので、
はい、
はい、ぜひ足を運びください、
は
い、
公演のイベントはですね、全て無料になっております。
そしてミニライブもあるんですね、まあ、はい、音楽でこちらは平和を考えようということなんですね、
はい、
12月19日午後6時30分から、10時までということなんですが、希望の平和の丘の模擬、ま、仮に作ったガマが舞台なんですか。
そうですね、実は平和の丘はですね、まあ、建物で言えば2階建ての形になってるんですね、うん、で地下の部分がガマを昔沖縄県民の命を救った、うんうん、守ってくれたガマを模して作ったものですので、
そうなんですね、
はい、そちらの方で、やろうと、
はい、
まあ、その方がですね、ただの建物の中で聞くよりはそのやはり思いが伝わるんじゃないかということですね、うん、
はい、このミニライブにも、まあ、県内で活動するさまざまなグループが参加しますので、
そうですね、
はい、足を運びください、
はい、
そしてミュージカルも同じくこの平和の丘の模擬窯の中で行われるんですね、
はい、
こちらは12月26日の午後7時から7時30分までということなんですが、はいはい、 こちら子どもたちが頑張ってるんですか？
そうですね、これは糸満の子どもたちを中心にしましてですね、小学校の先生がまとめ役で、いろんな例えば脚本演出であるとか音楽とかのですね専門の方々と協力しながら、まとめたショートミュージカルなんですけれども、大変また子どもたちがハキハキとですね元気よく飛び回りますんで、これも楽しいイベントになりますですね。
そして、12月12日土曜日から年内ですね、12月31日まで同じく平和の丘の模擬窯の中で、慰霊平和につながる映像などの上映会も予定なさってるんですね。
はい、なんと言いますか、例えば1フィート運動とかですね、あの辺のこうフィルムなどを使って、あるいはビデオレター、ビデオメッセージですか、ああいったようなものもですね、できるだけそこの方で上映をして見ていただきたい、ということですね。
なかなかこう自分で探して触れるということが難しいと思うので、こういった機会にご覧いただきたいですね。
そうですね、
はい。そして、平和記念堂のライトアップが12日から、年内31日まで行われる、はい、ということです。
はい、
で先ほど上原さんから少し出ましたけれども、ペットボトルキャンドル、
はい、
平和の丘およびこの遠藤をこのキャンドルで、灯しましょうということなんですが、はい、実はこのペットボトルキャンドル、来園 してくださった方と一緒に作って設置できたらなということですね。
はい、実は、そのサーチライトもそれからいろんなミュージカルとか、というのももうどちらかというと見るだけというような感じですので、やはりこの来られる方がですね自分でこう参加できるようなものも一つはないといかんだろうということでですね、うちの方で作業員として働いていらっしゃるそのシルバーさんが着想を考え出しまして、そのペットボトルでそのキャンドルができるんじゃないかといったようなところでですね、作ることにしたんですけれども、2リットルのペットボトルを使いまして、はい、本来ならばもう廃品で捨てるようなものなんですけれども、これに小さなドアをつけましてですね、中にキャンドルを入れて、それをずらっと遠路に並べようということですね。大変サーチライトが直径50センチで真っ白い光なんですね。これが5本空に上がりますけれども、それとまた違ってその足元の方には今にも消えそうな自然のキャンドルの炎がですね、風に吹かれて今にも消えそうな儚いキャンドル、そこがまたなんていうんですか、対比してですね、とてもいいんじゃないのかなと、私はもう自画自賛しておりますが、
キャンドルのあったかい
そうです、
炎の光って落ち着きますよね、
はいはい、
それに導かれてじゃあ園内、
はい、
ちょっとこうね、夜は楽しむことができるのかなというふうに思いますけれども、はい、でもこれ多分ね、皆さんお作りになるときに、ね、平和であってほしいとか、はい、幸せでありたいとか、はい、いろんな願いを込めてお作りになるんじゃないかなと思いますけれども、
そうですね、
そんな思いに導かれて、はい、どうぞ平和記念公園の園内ね、散策していただければなと思います。いや、とにかく思いがいっぱい詰まった内容ですね。
ですね、もういつもそればっかり考えているもんですから
でも今年は戦後70年ということで、はいろいろと祭事ごとも多かったかと思うんですけれども、はい、来場なさる方も改めて平和というのを考えた1年だったのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。
そうですね、各都道府県の慰霊祭がですね、ほとんどの県で毎年行われます、だいたい10月の中旬から11月いっぱいというのが一番多いピークになるんですけれども、今年はですね各県の知事が参加される慰霊祭が多かったというのがとても印象に残っておりますね。
70年経ってもやはり変わらぬ思いというところなのかもしれないですね。
そうですね、はい、参加されるそのご遺族の方はですね、はいはい、もう年々減ってきてるんですよ、
はい、高齢化で、
そうです
よね、はい、
当時70歳だった方がもう70年経ってますね。当時その20歳だった方がですね、はい、70年も経てばもう90歳なんで、
ですもんね、
もうなんですね。
気持ちはあっても足腰が効かないという方もいらっしゃるでしょうし、
はい、
年々そういうところをこう見ていくというところも、ね、財団の方はあるわけですから、はい、その思いをまたね、こういった事業に込めて発信しているということですね。
はい、
はい、今年1年皆さんどうでしたか。それを振り返ってまたこういったね祭事に参加するのも、
う
ん、
そうですね、
かもしれないですね。詳しくは、沖縄県平和記念財団のホームページまたはお電話でお問い合わせください。電話番号が 098-997-2765 997-2765、 沖縄県平和記念財団となっています。明日からですね。
明日からです、
はい、ちょっと長丁場ですけれども、
寒いんですよ本当に、はっきり言って。でこれでも雨が降ったらもう最悪ですね。なんとか降らないようにお願いをしたいところなんですけど、
は
い、
ね、祭事中はちょっと避けてもらえたらなという気持ちもありますよね、はいはい、でもこの思いまた手に届いて、
はい
ね、少しでも、受け取ってくれる人がまた増えるといいですね。
そうですね、実はですね1週間前にこの12日、まあ、日程決まってるわけですけれども、1週間前は雨マークでした。
うん、
であこれはもうダメだと思ったんですけれども、近づくにつれてですね晴れマークになっちゃって、明日晴れることになっておりますんで、もう本当に楽しいイベントなんじゃないのかなと期待をしております。
糸満市摩文仁の平和記念公園平和の光の柱について、沖縄県平和記念財団の事務局長上原健二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。ぜひおいでください。ありがとうございます。78.0